ローマ神というの手紙の9章ですね。9章の6から18までというところです。ここのところはですね、9章全体にタイトルにイスラエルの選びというのが付けてあります。でその選びっていうところの初めの部分にあるのが、このパウロがですね、ユダヤ人に対して非常に痛み苦しみをいつも悲しみも持っていると。これはどうしてかというと、一番の目的として本来キリストはユダヤ人に来たはずなんですね。ユダヤ人の救いのためというのがまずその目的としてあったのに、ユダヤ人の大多数のものが捨てたと。そうして十字架で殺してしまったと。そしてこのパウロがこのローマ人の手紙を書いている時、この時に至ってもですね、たくさんのユダヤ人たちが捨てたまま受け取らない。このことは使徒言行録を見たらですね、パウロはまず各地行った時にユダヤ人の街道へ行った。街道へ行ってキリストの復活、私たちの罪のために死んでくださったという福音を伝えたのに受け取らないで、かえってですね、非常な憎しみを受けたり殺そうとされるようなことまであったわけです。まあ、そういうふうにですね、ユダヤ人は心を固くして、たくさんの人たちが受け取らない、そのことに対する非常な悲しみと痛みだったんですね。で、そういうことでですね、このイスラエルの選びとどういう関係があるかというと、本来選ばれた神様がはるか昔にですね、アブラハムにあなたの子孫に永遠の祝福を与えると、そしてこの地を与える子孫は星のようになるっていう、はっきりした祝福の約束をしたわけですね。それなのにですね、その長い歴史の中で、700年も待ち望んだ救い主がやっと来たと思うのに、それをですね、一番激しく拒んで殺してしまったと。で、各地イスラエル以外の各地においても拒み続けるっていうのは一体どういうことなのかと。もう選ばれた神様の約束っていうのは壊されてしまったのか、保護になったのかという非常に大きな問題が生じてきたということなんですね。そういうことですね、その現状、ユダヤ人の現状と、それからその選び、過去はるか過去の選び、それから将来一体どうなるんだろうか、まあ、そういうことを、まあ、この9章からずっと書いてあるということだったんですね。そして、そういうことをですね、非常に悩み悲しみ苦しみながらもですね、前のところ5節に言いましたように、キリストこそは万物の上におってご支配なさってある。ご支配ということはこの世界もその計画によって導かれている、褒めたたえられるべき神だ。本当にその通りだ。アーメンと。この場合のアーメンはですね、この集まりでもアーメン、あるいは全世界の教会の一人の人が祈ったみんながアーメンと一緒に言うのは、これは単なる無駄に言ってるんではないわけです。他の人が祈った祈りを声を出してですね、声が出ない人これしかない。声を出して同じように祈りますと言って、その祈りを一緒に合わせるわけですね。そのために全世界でやってるわけです。ですから、アーメンという時にですね、黙ってたら本来それは、いやそれ一緒に祈りませんという意思表示にもなるわけなんです。ですからみんなで一緒に祈る時にはですね、アーメンということをはっきりと言うっていうのがもう長い伝統であるわけですね。そういう意味合いを持ってますので、だからアーメンと全く声を出さないというふうなことではなくて、みんなアーメンというのは誰か祈ったら自分に本当に祈れない内容だった、これはアーメンということはできないですね。時折ですね、間違ったこと、事実でないことを祈ったりすると、これはアーメンと言えないということはそれはあります。だけどそうでなければですね、だからあんまり長いこの礼拝の時の祈りは祈祷会でありませんので、あんまり長く祈る必要はないわけなんですね。そういうことで簡潔に祈ってですね、みんながそれを合わせてアーメンと祈ると、まあ、そういうことにみんなが祈りを固める ですね。そういう意味がある。このアーマンという言葉は本来動詞は固くするという意味なんです。ですからみんなが一人一人がバラバラに祈れない、だから一緒に合わせてみんなが祈りを固くするという意味でアーメンという主語がついた。そういうことですね。何でもしていることは意味があって、歴史的に深い意味があるわけなのですね。その意味を私も初めてですね、集会に参加するアーメンって何で言うのか、どうしてなのか、誰も説明してもらえなかったもんだからですね、意味がわからないから、なんとなくアーメンなんて言いにくかったわけですね。意味がわかれば、それは大切な意味を持って、みんなで一緒に祈り合わせるという声を出してですね。はい。けれどもですね、ここはですね、また本来の意味なんです。みんなの祈りの時に一緒に祈りを合わせて固める、固くするというとは違って、本当にそうだと、真実だと。アーメンというのは真実にという意味を持っているんですね、固くするというとか。ですから、キリストこそは本当に全ての上にあって、今もご支配なさる、本当にその通りだというパウロの心からの確信、その通りだと、真実だと。それをアーメンと言ってるんですね。まあそういうことなんです。これはみんなが一緒におった祈りの場ではないわけですね。そういうふうにアーメンというのもまた違った意味合いでここで使われてたんですね。そういうふうに神様のすべてをご支配なさるという確信を持った上でですね、本論に入ってるわけです。で、まず言ってることが、神の言葉や約束は決して効力、力を失ってはいないと。これが出発点にあるわけです。ひとたびですね、神様が選ばれたという時には、その本人が意図的に拒んだらそれは別ですね。本人が拒まない限りはですね、この約束はずっと続くと。私たちがですね、ある人生のある時に神様を知らされて、イエス・キリスト様の十字架復活を信じることができたと。それは選ばれたからですね。他のたくさんの人たちは同じようには決して、信じられない、言っても信じない、見せても信じないということは、これは選ばれたわけです。言い換えたら、神様がですね、あなたをですね、私は選んだと。けれどもですね、本人が他のものにですね、アダムとエヴァのように他のものに誘惑をされてですね、そうしてその信仰、せっかく選ばれた信仰を、与えられた信仰を捨ててしまったらですね、それはそこから漏れるということは、これはもう当然あるわけですよね。本人が捨てないから、どんなに苦しいことがあっても、事故があろうが、戦争があろうが、事件があろうがですね、早く殺されるとかいうことがある。これは戦争だったらたくさん起こることです。そういうことがあったからといってですね、神様が選んだと。そしてその死んだ後には神の栄光と同じようにするっていう約束は決して効力を失わないと。まあ、そういうことでもあるわけです。ここにですね、神の言葉こそは変わらないというパウロのこう確信がある。イエス様のマタイの福音書ですね。マタイ福音書の一番最後、この全世界、宇宙は変わる、あるいは滅びる。けれど、私の言葉は変わらない。神様のこの世ご支配、愛のご支配のご意志は変わらない。そのご意志から言葉は出るわけですね。そういうふうに、この神様の言葉は決して力を失わないというのは、出発点にあるわけですね。このように私たちもですね、考えてますと、毎日の生活やこの人生でですね、何を出発点としていつもおるのかということなんです。こういうふうに神様の言葉、この聖書の真理や約束は決して効力を失わないというところに立って、あるいはそこから出発するのか。そこから出発しないとですね、何から出発するのかというと、当然人間の変わりうる言葉、人間の言葉、すなわち言葉を連ねて考え方、思想とか、そういうものを立脚点、出発点として置くことになるわけです。自分の思いも含めてですね。自分の考えや他の人の考え、この世の伝統的なもの、習慣的な考えを出発点として置くということになります。そういうものはすぐに効力を失うということですね。 人間の言葉は本当にですね変わりやすい、効力もすぐに消えるということがありますね。でそれだけ人間の力は変わりやすいのに、それをはるかに超えた永遠に変わらない神様の言葉をどうして信じようとしないんだろうかと、とても不思議なことではあるわけですね。でそのパウロは神の言葉は決して変わらない、力を失わないと、効力を失わないというところから出てですね、そうしてその現状をこれからどういうふうにそこでは説明できるのかということです。現在ユダヤ人がですね、あるいはイスラエルのところで特に言っています。イスラエルといったら神の選びの民という意味合いが強くなるからなんですね。イスラエルっていう言葉をずっとここで使ってですね、ユダヤ人とかいうことはまあここでは使ってないわけです。ヨハネ福音書ではユダヤ人ということは多く使われていますが、このようにイスラエルっていうのは神の選びの民というニュアンスを込めて特にここでは使っているんですね。で、イスラエルから生まれた者がみんなイスラエル人、要するに神の選びのためにはならないと。アブラハムの子孫だからといってみんながその本当の子供ではないと、まあ、こういうことを言ってるわけです。でこれはですね、さっきもちょっと話があったようにアブラハムの子供として生まれたのはですね、イサクの他にイシマエルっておったわけです。ですね、だけどイシマエルは選ばれなくってイサクが選ばれたわけですね。イシマエルって人は奴隷の子供だった。奴隷の子供だから選ばれなかったのは仕方がないと思うかもしれないけれども、ということでもう一つ例を言うわけですね。同じヤコブから生まれた子供に、イサクですね、イサクから生まれた子供にヤコブとエサウがおるわけです。そしてエサウがお兄さんであるのにですね、ヤコブが選ばれたと。そういうふうに神の民の人として選ばれていくのはですね、人間的に考えたら不思議だけど、そういうふうに選びというものはということなんですね、ここで言おうとしていることは。で、その選びっていうことはとっても不思議なことなんです。でそれはどうしてかっていうことをですね、ここで、繰り返し言ってるのはこの11の後半、12の方になるところですね、下の段。神のご計画は人の行いには全く関係がなく、召し、お召しになるという言葉は使わない、呼ぶという言葉ですね、英語なんかで普通のコールという言葉です。カレオという言葉ですが、読んだ方によって神の計画が進められるためだと。まあ、こういうふうにですね、神のご計画、神の約束、神のご計画っていうことが非常に重要なことだということはあるわけです。で、このことはですね、このことのためにパウロは非常に現代の私たちにはとても受け入れられない、分かりにくいような言葉をあえて引用していますが、13節で、これはマラキ書に一回だけこういう表現があるわけです。私はヤコブを愛しエサを憎んだと。こんなところだけ取り出したらですね、神様はですね、誰か別の人を憎むのかと、まあ、そういうようなことまで言い出しますから、あるところだけハサミで切ったように切り吐いたら非常にこの間違った結論が出てくるわけですね。これはですね、選びということを強調するための表現であるわけです。人間の側から見たら確かにあたかもですね、こう憎まれているように思われるほど選ばれてない、滅ぼされたりしたと。まあ、そういうふうに人間から見たらですね、本当にこれは分からなくなるわけですね。だからここで人々が言うだろうと。ある人を選んである人を憎んだ、滅ぼしたりするじゃないかと。だから神様に不義があるんだと、神様は不平等なんだと、差別してるんじゃないかと、そういうふうに当時の人たちも言う人がいろいろおったから、それでパウロはですね、 14節で、神様は不正なのかと、神様は正義でないのかと、そんな差別みたいに見えることをするのは神様は不正なのかというふうに当時の人々が出すですね、問いかけをしているわけです。そうしたらまたパウロはですね、聖書の言葉で引用しているわけです。こういうふうに何かをですね言う場合でもパウロはいつもですね神様の言葉が浮かんでくる。当時は今のようにこんなに分厚い印刷された薄い聖書はなかったわけです。イザヤ書だけでも大きな巻物になって二人が担いでいったりするくらいですね、朗読のものですから、全巻の聖書はもちろん誰一人持ってはいなかったわけです。だけどこのヤコブを愛しエサを憎んだというのはマラキ書の最後の書物ですね、旧約聖書。そういうふうにあったりですね、このもう自分が憐れもうと思うものという別のところをさっとこう選んでくると、これも非常に不思議なことで、神様いわば霊感を与えてですね、そういうところをパッと示されたということがまあ考えられるわけですが、これがここのところなんですね。私が憐れもうと思うものは憐れみ、慈しむと思うものは慈しむんだと。でここでもう一度ですね、人間の意志、欲求、欲望、これはセレーマという意志の動詞形、セローという言葉ですね、欲する、意志すると、人間の意志や努力ではなくって神様の憐れみによるということで、ここでですね、神の憐れみ、あるいは神のご計画、神のご意志、ご意志、そういうふうにですね、この世の矛盾と思われるようなことはですね、みんなそのように人間をはるかに超えた神のご意志があるとということなんですね。で、このことをですね、どんなことが起こっても神様は悪いんだ、こんなものはダメだというのではなくって、どんなことが起こっても神様がですね、こういうふうに全く別におられると。そしてこれは最終的にはですね、いろんなことが起こるのもですね、この次にも17節にもありますように、ファラオに関してですね、神様の力を表して私の名を全世界に告げ知らせるためと、こういうふうに神に敵対するようなエジプトの王すらも神の力を表すためだとに起こされる、あるいは立てると。でこういうふうに神に敵対するもの、あるいは非常に不平等、差別のように見えること、みんなですね、神様の最終的力を表し神様の本質を知らせるためだと。でその長い計画があって、全部そこに集約されるというわけなんですね。でこういうふうにですね、何事が起こっても神様は別の大きなご計画があるとですね、聖なるご計画があるというふうに、どんなことがあっても信じる姿勢、これを神の皆を聖とするということなんです。この間の近畿集会でもそういう主の祈りっていうのはテーマで、一つはですね、テーマっていうか、それを土曜日の夜に、お話しすることがありましたが、主の祈り、皆が聖とされるようにっていうのはそういうことなんですね。どんなに矛盾してるとか我々の考え方では理解できなくても、神様がおらんのだと、神様はそれは正義でないんだというふうに考える、人間のレベルで引き下ろしてきて考えて判断をするのではなくって、あくまで神様は別のところにおいてですね、私たちには考えることのできない聖なるご計画、あるいは非常に長い永遠にわたるご計画をなさっているんだと、それを別に置くということですね。聖というのはセパレート、別個に置くということです。そういうふうに、この考え方は、このイスラエルの選びだけでなくって、あらゆる私たちの問題に当てはまることなんですね。今回の大きな災害、これ以上のはるかに深刻なような問題はですね、人間が死んだ数から言えばそれは第二次世界大戦のはるかに大きいわけです。2000万も3000万の人が死んだ、殺されたというんだから、それをテレビで映像でですね、あの地震の津波のようにこれでもかあれでも毎日見せてもらいました。 それはもう本当にほら、津波どころじゃないですね。いかに残酷なことが行われたか。これは見ないからですね。それでそういうことをあえてほとんどパッと見せてもテレビでもさっと別の画面に変えるわけです。だからそれほどあんまり深刻に受け止めないわけです。今回の場合は昼間のことであり、映像機器が発達したからたくさんの人たちがカメラで撮ったと。そういうことで非常に悲惨なに受け取れるだけで、歴史の中ではもっともっと深刻なことや大量の悲劇が起こってきたわけですね。で、そういうことを今度嫌と思うと、日本人も初めてでもああいうふうに映像で見せられたもんだから、神様はどこにおるのかと。そんなことおるはずがないっていう人は当然出てくるわけです。神様を信じたくない人は、ここぞとばかりですね、あんなことを災害起こるのに神様おるはずがない。それはまさにこういう考え方ですね、普通の。ああいうことが起こるんだから、そんな計画もないんだと。で、神様おるんだ、そんな神様こそ不正な神様と。愛のない残酷な神様だ。というふうに考えてしまうわけです。それをですね、神様は聖としないということです。地上の私たちの狭い人間の考えに当てはめて、そして考えるからですね。からその点でですね、ここで言っていることは、大きな難しい問題を考えるときにはいつもですね、神様の深いご計画があるんだと、ということを考えて受け取るということですね。そしてあらゆることが人間の努力や考えや思想の範囲内でなくてですね、すべてを超えた神様がおられるということを、それを知らせるためというわけですね。で、こういうような神様の大きな力っていうものを、これは見えないから信じなければいけないわけですね。だからそこで分かれ目で、見えるものでなく見えないものをも信じるという立場をしっかり取ったら、そういうことができるということです。で、旧約聖書にもですね、はるか昔からそのような考え方はもちろんあったわけですが、ここで一つイザヤ書の55章の8っていうのをですね、見てもらう。イザヤ書の55の8というところです。1153ページです。イザヤ書の55章の8節、1153ページ、8節9節を見たらですね、私神様の言葉として、私の思い考え、これ計画みんな入ってるわけです。神様のご計画考え師というものは、人間の考え師計画とは異なり、神様の道は人間が考える道とは異なる。その違いはですね、天が地を越えて無限に高いように、神様の道は、あなたたちの道を、神様の考えやご意思計画は人間の計画をはるかに超えてるんだと。こういうふうにですね、何事が起こってもはるかに超えてるんだからこそ、私たちはですね、平安があるわけです。神様の考えも人間と同じようなレベルだったらです、それに頼る、信じるという意味がないわけです。ここがそういう意味で大きな分かれ目になるわけですよね。どんなことが起こっても、この一点に私たちはしっかりと捕まるということですね。だいたい信仰として捨てるっていう場合も、大きな苦しみがあると捨てる人もいる。それがあって苦しみがあって一層強くなる人も大きく分かれるですよね。 楽しいことがあってもそうです。その楽しい喜ばしいことの一層感謝して深くなる人もおれば、喜び楽しみがあるから神様をパッと忘れる人もおるわけです。そういう時にいつもですね、私たちは人間の喜び以上のことがあって、この喜びや楽しみいつ奪われるかもわからない。人間としてはこの喜びや平安がずっと続いてほしいと思っても、神様のご計画が別であるかもしれないから、とそういうふうになんとなく有頂天になったりですねしないと。そして非常に苦しい時でも、これで私は捨てられるんではないと、私には理由がわからないけれど深いご計画あると、この一点にすがっていくならば、私たち本当の意味の平安ですねを続けることができると言えるわけです。こういうふうにイザヤ書の特に後半部は新約聖書の非常に霊的な世界を深くこう掲示されているということがよくわかります。で、このローマ書の表現はですね、時として旧約聖書をそのまま引用した非常に私たちに分かりにくい、不可解なと思うようなところありますが、一方ではこのイザヤ書のようなのを添えて読みますと、このイザヤ書の表現は非常に分かりやすいということですね。はるかに超えていると。で、このイザヤ書ではですね、そことですね、この神の言葉が必ず役を果たすと、そういうことを結びつけて書いてあるわけですね。神の言葉なんてはもう途中で消えてしまう、人間のようにこれは信頼できないと思う人おるかもしれんけど、決してそうじゃないと。神の言葉はですね、雨が降ったら必ずですね、どっかに流れていって役目を果たすように、神の言葉は必ずどこかで働いてるんだと、そういうことをこれ結びつけてるんですね。そういうことはどこにどこ行ったら消えてしまったの、それは人間の考えだと。神様の深い考えっていうのはですね、神の言葉をどこに流れていっても必ずこれを働くようにしてあるという神の言葉への信頼ということですね。で、そういう点で今日のところもですね、別の点で今日の6節、神の言葉は決して効力を失っていないとありましたよね。そういう面でもちょうど似たような確信がここで表明されている。誘惑、さまざまな誘惑がここにあるわけです。神の言葉なんてどうも信頼できないとか、あんまり力ないんではないかとか、そういうふうにだんだんだんだんとグラグラしてきたら、離れてしまうということがありますので、このイザヤ書とローマ書ですね、神の言葉は決して効力しながら、そういうふうに、人間のこの歴史の中では原発の問題もですね、本当にどうなるのか、人間的に考えたら非常に不可解で暗いような展望もあるわけですね。世界にこれ増えていったりすると。だけれどもそこでですね、神様のことを忘れた。いや、これはですね、選挙したってまた自民党になるんじゃないかと。自民党はまたまた推進するんじゃないかと。そういうことばっかり考えたら全然平和はないわけ。そういうことも全部含めてですね、神様の力は計画あるんだと。最終的にはさまざまな神の真理に敵対するみんな消えてしまう。というですね、この神の言葉は決して効力を失わないという確信を持つことが、これはもう本当に大事なことなんですよね。はい、そういうふうにして、今日のところですね、歴史の中でのイスラエルのことを述べたいんですけど、今の私たちにも本当に必要な神の言葉の確信ということをですね、同時にここでも言われておるということなんです。はい、以上です。